やがて二人の間に果物を置いて、食べませんか？と言った。三四郎は礼を言って一つ食べた。ひげのある人は好きと見えてむやみに食べた。三四郎にもっと食べろと言う。三四郎はまた一つ食べた。二人が水蜜糖を食べているうちにだいぶ親密になっていろいろな話を始めた。その男の説によると、桃は果物のうちで一番仙人めいている。なんだかバカ見たような味がする。第一、種の格好が不器用だ。かつ、穴だらけで大変面白く出来上がっている、という。三四郎は初めて聞く説だが、随分つまらないことを言う人だと思った。次にその男がこんなことを言い出した。四季は果物が大変好きだった。かつ、いくらでも食える男だった。ある時、大きな樽柿を16食ったことがある。それで何ともなかった。自分などはとても四季の真似はできない。三四郎は笑って聞いていた。けれども四季の話だけには興味があるような気がした。もう少し四季のことでも話そうかと思っていると、どうも好きなものには自然と手が出るものでね、仕方がない。豚などは手が出ない代わりに鼻が出る。豚をね、縛って動けないようにしておいて、その鼻の先へごちそうを並べておくと、動けないものだから鼻の先がだんだん伸びてくるそうだ。ごちそうに届くまでは伸びるそうです。どうも一年ほど恐ろしいものはない。と言ってニヤニヤ笑っている。真面目だか冗談だか、完全と区別しにくいような話し方である。まあお互いに豚でなくって幸せだ。そう欲しいものの方へむやみに鼻が伸びていったら、今頃は汽車にも乗れないくらい長くなって困るに違いない。三四郎は吹き出した。けれども相手は存外静かである。実際危ない。レオナルド・ダ・ヴィンチという人は、桃の幹に歯石を注射してね、その見栄も毒が回るものだろうか、どうだろうかという試験をしたことがある。ところが、その桃を食って死んだ人がある。危ない。気をつけないと危ない。と言いながら、散々食い散らかした水蜜桃の種やら皮やらをひとまとめに新聞にくるんで窓の外へ投げ出した。今度は三四郎も笑う気が起こらなかった。レオナルド・ダ・ヴィンチという名を聞いて少しくへきへきした上に、なんだか昨夜の女のことを考え出して妙に不愉快になったから、慎んで黙ってしまった。けれども相手はそんなことに一向気がつかないらしい。やがて、東京はどこへ？と聞き出した。
実は初めてで、様子がよくわからんのですが、差し当たり国の寄宿舎へでも行こうかと思っています。
という。じゃあ、熊本はもう
今度卒業したのです。
はあ、そりゃと言ったが、おめでたいとも結構だともつけなかった。ただ、するとこれから大学へ入るのですねと いかにも平凡であるかのごとくに聞いた。三四郎はいささか物足りなかった。その代わり、
ええ、
という二字で挨拶を片付けた。かわ？とまた聞かれる。
一部です。
ホーカーですか？
いいえ、文化です。
はあ、そりゃあ。とまた言った。三四郎はこの「はあそりゃ」を聞くたびに妙になる。向こうが大いに偉いか、大いに人を踏み倒しているか、そうでなければ大学に全く縁故も同情もない男に違いない。しかしそのうちのどちらだか見当がつかないので、この男に対する態度も極めて不明瞭であった。浜松で二人とも申し合わせたように弁当を食った。食ってしまっても汽車は容易に出ない。窓から見ると、西洋人が四五人、列車の前を行ったり来たりしている。そのうちの一組は夫婦と見えて、暑いのに手を組み合わせている。女は上下とも真っ白な着物で大変美しい。三四郎は生まれてから今日に至るまで西洋人というものを五六人しか見たことがない。そのうちの二人は熊本の高等学校の教師で、その二人のうちの一人は運悪くセムシであった。女では宣教師を一人知っている。ずいぶんとんがった顔で、キスまたはカマスに類していた。だからこういう派手な綺麗な西洋人は珍しいばかりではない。すこぶる上等に見える。三四郎は一生懸命に見とれていた。これでは威張るのももっともだと思った。自分が西洋へ行ってこんな人の中に入ったら定めし肩身の狭いことだろうとまで考えた。窓の前を通るとき二人の話を熱心に聞いてみたが、ちっともわからない。熊本の教師とはまるで発音が違うようだ。ところへ、例の男が首を後ろから出して、
まだ出そうもないのですかね。
と言いながら、今行き過ぎた西洋の夫婦をちょっと見て、
ああ、美しい。
と小声に言って、すぐに生あくびをした。三四郎は自分がいかにも田舎者らしいのに気がついて、早速首を引っ込めて着座した。男も続いて席に帰った。そうして、
どうも西洋人は美しいですね、
と言った。三四郎は別段の答えも出ないので、ただ、はあと受けて笑っていた。するとひげの男は、
お互いは哀れだなあ
と言い出した。
こんな顔をしてこんなに弱っていては、いくら日露戦争に勝って一等国になってもダメですね。もっとも建物を見ても庭園を見てもいずれも顔相応のところだが、あなたは東京が初めてならまだ富士山を見たことがないでしょう。今に見えるからご覧なさい。あれが日本一の名物だ。あれより他に自慢するものは何もない。ところがその富士山は天然自然に昔からあったものなんだから仕方がない。我々がこしらえたものじゃない。
と言ってまたニヤニヤ笑っている。三四郎は日露戦争以降こんな人間に出会うとは思いもよらなかった。どうも日本人じゃないような気がする。
しかし、これからは日本もだんだん発展するでしょう。
と弁護した。すると、かの男は済ましたもので、滅びるね、と言った。熊本でこんなことを口に出せばすぐ殴られる。悪くすると、国賊取り扱いにされる。三四郎は、頭の中のどこの隅にもこういう思想を入れる余地はないような空気のうちで成長した。だから、ことによると自分の年の若いのに乗じて、人を愚弄するのではなかろうかとも考えた。男は例のごとく、ニヤニヤ笑っている。そのくせ言葉つきはどこまでも落ち着いている。どうも見当がつかないから、相手になるのをやめて黙ってしまった。すると男がこう言った。
熊本より東京は広い。東京より日本は広い。日本より…
ってちょっと切ったが、三四郎の顔を見ると耳を傾けている。
日本より頭の中の方が広いでしょう。
と言った。
囚われちゃダメだ。いくら日本のためを思ったって、ひいきの引き倒しになるばかりだ。
この言葉を聞いたとき、三四郎は真実に熊本を出たような心持ちがした。同時に、熊本にいたときの自分は、非常に卑怯であったと悟った。この晩三四郎は東京に着いた。ひげの男は別れる時まで名前を明かさなかった。三四郎は東京へ着きさえすればこのくらいの男は至るところにいるものと信じて別に生命を尋ねようともしなかった。